第5章、法律行為。第1節、相続。第90条、公序良俗。公の秩序、または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする。第91条、任意規定と異なる意思表示。法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。第92条、任意規定と異なる慣習。法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。第2節、意思表示。第93条、心理留保。意思表示は、教員者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手が教員者の真意を知り、または知ることができたときは、その意思表示は無効とする。第94条、虚偽表示。第1項、相手方と通じてしたときの意思表示は無効とする。第2項、前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。第95条、錯誤。意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする。ただし、教員者に重大な過失があったときは、教員者は自らその無効を主張することができない。第96条、詐欺または脅迫。第1項、詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができる。第2項、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。第3項、前項の規定による詐欺による意思表示の取り消しは、善意の第三者に対抗することができない。第97条、隠し者に対する意思表示。第1項、隠し者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達したときからその効力を生じる。第2項、隠し者に対する意思表示は、教員者が通知を発した後に死亡し、または行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。第98条、公示による意思表示。第1項、意思表示は、教員者が相手方を知ることができず、またはその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。第2項、前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法、平成8年法律第100条の規定に従い、裁判所の掲示板に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に変えて、市役所、区役所、町村役場、またはこれらに準ずる施設の掲示板に掲示すべきことを命ずることができる。第3項、公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日、またはその掲載に変わる掲示を始めたから2週間を経過したときに、相手方に到達したものとみなす。ただし、教員者が相手方を知らないこと、またはその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。第4項、公示に関する手続きは、相手方を知ることができない場合には、教員者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には、相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。第5項、裁判所は、教員者に公示に関する費用を要望させなければならない。第98条の2、意思表示の受領能力。意思表示の相手方がその意思表示を受けたときに未成年者、または成年不公権人であったときは、その意思表示を持ってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知ったのちは、この限りでない。第3節、代理。第99条、代理行為の要件及び効果。第1項、代理人がその権限内において本人のためにすることを示して、した意思表示は本人に対して直接にその効力を生じる。第2項、前項の規定は、第3者が代理人に対してした意思表示について順位をする。第100条、本人のためにすることを示さない意思表示。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、前項第1項の規定を順位をする。第101条、代理行為の過失。第1項、意思表示の効力が意思の存在、詐欺、脅迫、または事情を知っていたこと、もしくは知らなかったことにつき、過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は代理人について決するものとする。第2項、特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指示に従ってその行為をしたときは、本人は自ら知っていた事情について、代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても同様とする。第102条、代理人の行為能力。代理人は行為能力者であることを要しない。第103条、権限の定めのない代理人の権限。権限の定めのない代理人は次に掲げる行為のみをする権限を有する。第1号、保存行為。第2号、代理の目的であるもの、または権利の性質を変えない範囲内において、その利用、または代用を目的とする行為。第104条、任意代理人による副代理人の選任。委任による代理人は本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない理由があるときでなければ、副代理人を選任することができない。第105条、副代理人を選任した代理人の責任。第1項、代理人は前条の規定により副代理人を選任したときは、その選任及び監督について本人に対してその責任を負う。第2項、代理人は本人の指名に従って副代理人を選任したときは前項の責任を負わない。ただし、その代理人が副代理人が不適任または不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し、または副代理人を解任することを行ったときは、この限りでない。第106条、法定代理人による副代理人の選任。法定代理人は自己の責任で副代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない理由があるときは、前条第1項の責任のみを負う。第107条、副代理人の権限と。第1項、副代理人はその権限内の行為について本人を代表する。第2項、副代理人は本人及び第三者に対して代理人と同一の権利を有し、義務を負う。第108条、自己契約及び双方代理。同一の法律行為については、相手方の代理人となり、または当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。第109条、代理権授与の表示による条件であり、第三者に対して他人に代理権を与えたものを表示した者は、その代理権の範囲内において、その他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者がその他人が代理権を与えられていないことを知り、または過失によって知らなかったときは、この限りでない。第110条、権限内の行為の条件であり、前条本部の規定は、代理人がその権限内の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信じるべき正当な理由があることについて順位をする。第111条、代理権の消滅自由。第1項、代理権は次に掲げる自由によって消滅する。第1号、本人の死亡。第2号、代理人の死亡、または代理人が破産手続開始の決定、もしくは後見開始の審判を受けたこと。第2項、委任による代理権は前項確保に掲げる自由のほか、委任の終了によって消滅する。第112条、代理権消滅後の条件であり、代理権の消滅は全員の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。第113条、無権代理。第1項、代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。第2項、追認、またはその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。第114条、無権代理の相手方の再告権。前条の場合において、相手方は本人に対し、相当の負担を定めて、その負担内に追認をするかどうかを回答すべき旨の再告をすることができる。この場合において、本人がその負担内に回答しないときは、追認を拒絶したものとみなす。第115条、無権代理の相手方の取消権。代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。第116条、無権代理行為の追認。追認は別段の意思表示がないときは、契約の時に遡ってその効力を生じる。ただし、第三者の権利を害することはできない。第117条、無権代理人の責任。第1項、他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して行こう、または損害賠償の責任を負う。第2項、前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、もしくは過失によって知らなかったとき、または他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。第118条、単独行為の無権代理。単独行為については、その行為の時において、相手方が代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、またはその代理権を争わなかったときに限り、第113条、無権代理から前条、無権代理人の責任までの規定を順位をする。代理権を有しない者に対し、その同意を得て単独行為をしたときも同様とする。第4節、無効及び取り消し。第119条、無効な行為の追認。無効な行為は、追認によってもその効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をした者とみなす。第120条、取り消し権者。第1項、行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者、またはその代理人、証券人、もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。第2項、詐欺、または脅迫によって取り消すことができる行為は、過失ある意思表示をした者、またはその代理人、もしくは証券人に限り、取り消すことができる。第121条、取り消しの効果。取り消された行為は、初めから無効であった者とみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって権利利益を受けている限度において、返還の義務を。第122条、取り消すことができる行為の追認。取り消すことができる行為は、第120条、取り消し権者に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。第123条、取り消し及び追認の方法。 取り消すことができる合意の相手方が確定している場合には、その取り消し、または追認は、相手方に対する意思表示によってする。第124条、追認の要件。第1項、追認は、取り消しの原因となっていた状況が消滅した後になければ、その効力を生じない。第2項、成年被告人は、行為能力者となった後にその行為を要求したときは、その要求をした後でなければ、追認をすることができない。第3項、前任後の規定は、法定代理人、または制限行為能力者の補佐人、もしくは補助人が追認をする場合には、適用しない。第125条、法定追認。前条の規定により、追認をすることができるときに、取り消すことができる行為について追認かける事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議を求めたときは、この限りでない。第1項、全部、または一部の離婚。第2項、離婚の請求。第3項、公開。第4項、担保の供与。第5項、取り消すことができる行為によって取得した権利を全部、または一部の譲渡。第6項、強制執行。第126条、取り消し権の期間の制限。取り消し権は、追認をすることができるときから5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも同様とする。第5節、条件および期限。第127条、条件が生じた場合の効果。第1項、停止条件付き法律行為は、停止条件が生じたときからその効力を生じる。第2項、解除条件付き法律行為は、解除条件が生じたときからその効力を失う。第3項、当事者が条件が生じた場合の効果を、その生じたとき以前に遡らせる意思を表示したときは、その意思に従う。第128条、条件の性質の間における、相手方の利益の侵害の禁止。条件付き法律行為の各当事者は、条件の性質が未定である間は、条件が生じた場合に、その法律行為から生じる相手方の利益を害することができない。第129条、条件の性質の間における権利の処分と、条件の性質が未定である間における当事者の権利は、一般の規定に従い、処分し、相続し、もしくは保存し、またはそのために担保を供することができる。第130条、条件の生じの妨害。条件が生じすることによって、不利益を受ける当事者が故意にその条件の生じを妨げたときは、相手方はその条件が生じたものとみなすことができる。第131条、規制条件。第1項、条件が法律行為のときに、すでに生じていた場合において、その条件が停止条件であるときは、その法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときは、その法律行為は無効とする。第2項、条件が生じないことが法律行為のときに、すでに確定していた場合において、その条件が停止条件であるときは、その法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときは、その法律行為は無条件とする。第3項、前項に規定する場合において、当事者が条件が生じしたこと、または生じしなかったことを知らない間は、第128条、条件の性質の間における相手方の利益の侵害の禁止、および第129条、条件の性質の間における権利の処分との規定を準用する。第132条、不法条件。不法な条件を付した法律行為は無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも同様とする。第133条、不法条件。第1項、不法の停止条件を付した法律行為は無効とする。第2項、不法の解除条件を付した法律行為は無条件とする。第134条、随意条件。停止条件付き法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみにかかるときは無効とする。第135条、期限の到来の効果。第1項、法律行為に支給をしたときは、その法律行為の履行は期限が到来するまでこれを請求することができない。第2項、法律行為に支給をしたときは、その法律行為の効力は期限が到来したときに消滅する。第136条、期限の利益及びその放棄。第1項、期限は債務者の利益のために定めたものと推定する。第2項、期限の利益は放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。第137条、期限の利益の喪失。次にかける場合には、債務者は期限の利益を主張することができない。第1項、債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき。第2項、債務者が担保を滅失させ、損傷させ、または減少させたとき。第3項、債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。